皆さんおはようございます。聖書をお持ちでお持ちの方は今日のテキストである第二コリントをぜひお開きください。第二コリントを特に今日は3節と4節を見ますけれども、文脈を把握するために3節から7節までお読みいたします。第二コリント1章3節から7節です。パウロは次のように記しています。私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。それは私たちにキリストの苦難があふれているように、慰めもまたキリストによってあふれているからです。もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのため で、その慰めは私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるのです。私たちがあなた方について抱いている望みは動くことがありません。なぜならあなた方が私たちと共に苦しみを共にしているように、慰めをも共にしていることを私たちは知っているからです。さて、今朝私たちが共に学びたいこと、それは互いに慰め合うということです。互いに慰め合うということを私たちは共に学びたいわけです。皆さんも今読んだ箇所を目で追いながら気づかれた方もおられると思いますが、3節から7節の中でパウロは繰り返し苦しみ苦難、そして慰めという言葉を用いていました。また第二コリント全体を見ても、自分の経験した苦しみ、そして慰めについてパウロは他のどの書簡よりもこの書で触れているわけです。私たちもよく知っている通り、今日のテキストを記したこのパウロという人物の人生は困難苦難の連続でした。彼ほどキリストのために迫害に遭い、キリストのために困難を受け続けた、困難に遭い続けた人物はいなかったわけです。そしてそんな彼がこの第二コリントの後半にこのように記しています。第二コリントの11章の23節から27節ですけれども、このように記したわけです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上に漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老し苦しみ、たびたび寝られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このパウロという人物、この人物は私たちが想像することのできない、私たちが経験したこともない、そのような非常に苦しい困難というものを経験したわけです。キリストの使徒として熱心に歩むがゆえに、鞭打たれ迫害に遭い、食べるものも着るものもなく、寝ることもままならず、挙句兄弟と思っていたそのような人たちから裏切りにあったパウロ、体も心もボロボロになっていたということは私たちは正しく想像できるわけです。神様、どうしてですかって、なぜ私はこんな苦しみに遭わなければいけないんですか、そのように口にしてもおかしくはなかったでしょう。しかしそんな苦しみにあっていたパウロ、 このパウロがこの手紙を通して繰り返し繰り返し口にしたことは、自分の受けたそんな苦しみや苦難、困難よりも慰めでした。彼は繰り返し繰り返し慰めについてこのテキストの中、この書の中で記したわけです。そして今日のテキストである3節4節の中にも、多くの苦しみを受けていたパウロが神様に感謝の祈りを捧げている、そんな姿を見ることができるわけです。パウロはどんな状況、たとえ苦しみの真っ只中にあったとしても、慰めを味わい忠実に歩むことができました。どうして彼はそんな苦しみの中で不平を言わず、主の平安を持って歩むことができたのでしょう。もっと言えば、そんな彼の歩みを可能にした慰めとは一体どんなものだったのでしょう。また少し皆さん考えてみてください。私たち自身は今このパウロが経験することのできた慰めや平安というものを経験しておられるでしょうか。なぜなら私たちもよく知っている通り、ここにいる一人一人も日々さまざまな困難や苦難、苦しみに遭遇するからです。小さな問題や健康や財政的な問題、友人や家族の間の問題、学校や職場での問題、置かれた場所でクリスチャンとして証を立てることの難しさ、心が穏やかで、ああ神様本当に今日は感謝ですと思ったその次の瞬間、思いがけないことで心が乱され、苦しんだり悲しんだりすることを私たちはそれぞれに経験するわけです。そして教会の中も例外ではありません。私たちは救われはしたものの罪人である、まだ罪人の罪の性質が残ってあるがゆえに、罪を犯し互いを傷つけ、あの人を私はもう愛すことはできません、あの人をもう許すことはできません、そのような思いで私たちの心が満たされるとき、私たちは平安を失うことがあるわけです。また私たちは生まれながらに周りの人、自分の行い間違いを指摘されることを嫌います。だから自分の行いを周りが、いやそれは間違ってますよって、これは正しいですよって、聖書がこう言ってるでしょうって、そのように周りが自分のことを正そうとするときに、時に反発し、そのことで平安や喜びを失うこともあるわけです。またそれだけではなく、その正そうとした相手に対して不満や怒りを持つこともあるわけです。ですからこの御言葉を見ていくにあたって、明白なのは、ここにおられる一人一人、この中に一切私は苦しみや困難に関係がありませんという人はいないということです。では一体、では私たちはそんな苦しみの中にあって、そんな困難な状況の中にあって、一体どのようにしてその困難に私たちはいつも向き合っているでしょうか。私たちが困難や苦しみの中に置かれたとき、私たちはこのパウロが持っていた慰め、平安を持って歩むことができているでしょうか。それとも、どうしてこんなに苦しまなければいけないのですかって、どうしてこんなに自分が苦しい目に遭わなければいけないんですかと悲しみ、そしていつもなぜなぜなぜと疑問を抱いているでしょうか。もしくはどうして自分が思い通りにならないって、自分が思い描いてたこと全然違うって、そのようにして自分の思い通りにならないことを嘆いているでしょうか。また困難や苦しみの中にあるとき、先の見えない現状に私たちは恐れや不安を抱いたりしないでしょうか。そしてもっと言えば、あなた自身に困難をもたらしたそのものであったり、その状況であったり、 そして人であったり兄弟であったり、そのような人たちに対して、そのようなものに対して不満や怒りを、また愛せない、許せないというような感情を私たちは心の中で抱き続けてはいないでしょうか。確かにいろんな感情を私たちは抱くわけです。特に苦しみは怒りや混乱、不安や悲しみ、そういった渦の中に私たちを巻き込んでしまう、そんな大変なものです。しかし聖書が私たちに教えること、それはたとえあなたがどんな状況にあったとしても、たとえ私たちが苦しみの中にあったとしても、私たちはパウロが教える慰めを味わうことができるということです。そして私たちはこれまで何回かに分かって見てきましたけれども、互いに愛し合う、互いに許し合う、互いに正し合う、その全ての互いに何かするということと同じように、私たち罪人がこの教会にあって神の家族として一致していくのであれば、私たちがクリスチャンとして日々忠実に歩み続けていこうとするのであれば、この聖書の教える慰めを持って互いに慰め合うことは必要不可欠なものです。私たちはみんな同じように苦しみを経験するわけです。ではどうすれば私たちはパウロが持っていたその同じ慰めを持って日々歩んでいくことができるのでしょうか。どうすればパウロが持っていた同じ慰めを持って日々私たちは忠実に歩んでいくことができるのでしょうか。どうすれば互いに慰め合うことにおいて成長することができるのでしょうか。そのことを今日の御言葉を通して皆さんと共に考えていきましょう。この御言葉が私たちの心を本当に心から励まし、ますますキリストに似たものになりたい、キリストに喜ばれるものになりたい、兄弟姉妹を愛するものに変わり続けていきたいと、そのように駆り立てるものになることを心から祈っています。さて早速ですけれども、パウロは聖書の教える慰めについて3節4節のうちに3つのことを記してくれています。パウロは聖書の教える慰めについて3つのことを3節と4節の中に記したわけです。まず一つ目が3節に記されています。もう一度テキストをよく見てください。3節ですけれども、こう記されてました。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように。まず慰めに関してこの3節の中でパウロが教えたこと、それは慰めの源についてです。慰めの源についてここでパウロは教えたわけです。聖書の教えるその慰めが一体どこから来るのかということをパウロはまず触れたわけです。そして明白なのはこの源とは神だったということです。慰めの源は神ご自身であるということを私たちは見ることができるわけです。皆さんの持っている日本語の聖書、語順が逆になって最後になっていますけれども、この箇所の原文は神を褒めたたえら、神が褒めたたえられますようにって、神を褒めたたえよという言葉でこの3節は始まっています。困難を経験していたパウロ、苦しみを味わっていたパウロ、そのパウロが何よりも求めたこと、何よりもしたかったこと、それは慰めの源である神様を心から礼拝することでした。パウロはこの慰めの源である神を心から褒めたたえたわけです。そして特にパウロは褒めたたえるべきこの神様のことを二通りの表現を用いて表しています。一つは慈愛の父という言葉と、すべての慰めの神という言葉です。皆さん少し思い出してください。あのシナイ山にあって 神様がモーセの前を通り過ぎられるとき、神はモーセに対してこのように宣言されたことを出エジプト記の34章の6節から7節が記しています。出エジプト記の34章6節から7節ですけれども、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、この子に三代に四代に。またルカの中でイエス様もこのように言われています。ルカの6章の36節ですけれども、ルカの6章36節ですけれども、あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。慈愛の父とパウロは表現しました。この慈愛の父というのは、神様のご性質が憐れみ深いお方だということを表しているわけです。神様というのは、そのまさにその存在そのものが憐れみ深い、そしてその本質、その憐れみ深い本質というのは決して変わることがないということを、まずパウロは言ったわけです。このお方、この神様のご自分の憐れみという性質は、その憐れみを維持するために他の何かを必要とされることも、またご自分の憐れみを誰かに示すときに何か周りに影響をされることも一切ないって。この慈愛の父、この神様っていうのは、その性質が憐れみ深いお方であるがゆえに、ご自分の憐れみものを憐れみ、そのようなお方だということを聖書は記しているわけです。神様の憐れみは決して変わることがないって。旧約聖書を見れば、神様の憐れみが決して変わらないことを知っていたがゆえに、神の民はどんな状況にあったとしても、このお方に信頼し、より頼むことができたと、その姿を見ることができます。イザヤ書の49章の13節の中には、イザヤ書の49章13節の中ではこう記されています。天を喜び歌え、地を楽しめ、山々よ喜びの歌声を上げよう。主がご自分の民を慰め、その悩める者を憐れまれるからだって。また目の前でエルサレムの陥落に対して、エルサレムの陥落を目の前にして、深い悲しみと嘆きの中にいたエレミアは次のように口にしたわけです。私たちもよく知っているアイカの3章の22節から23節ですけれども、アイカの3章22節から23節ですけれども、私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強いって。確かにエレミアは深い悲しみの中にいたわけです。彼の心は嘆きや不安やいろんなもので満ち溢れていたでしょう。しかし彼は同時に一つのことをよく覚えていたわけです。それは、たとえどれだけ自分の目にひどい状況に見えたとしても、どれだけ自分の心が悲しんでいたとしても、どれだけ自分の心が苦しみを覚えていたとしても、主権者なる主の憐れみは決して変わることはないって。この主の憐れみが尽きることは絶対にないって。だからエレミアも感謝することができたわけです。主はいつもどんな時も、たとえ苦しみの中にある時でさえも、変わることのない憐れみ深い慈愛なる父だって。またパウロは神を全ての慰めの神とも表現しました。ここで皆さんに少し注目していただきたいのは、父なる神様に対して使われているこの慰めという言葉ですけれども、これは別の箇所でイエス・キリストと聖霊なる神様に対しても用いられているということです。この慰めという言葉はイエス・キリストと聖霊なる神様にも用いられているわけです。イエス・キリストに対して 第一ヨハネの2章の1節にこう記されています。第一ヨハネの2章の1節ですけれども、もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちは父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストですって。ここでの弁護する方、この弁護するという言葉に同じ慰めという言葉が使われているわけです。また聖霊なる神様に対してはヨハネの14章の16節の中に、ヨハネの14章の16節の中に、父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますって。ここで使われていた助け主という言葉に慰めという言葉が使われているわけです。じゃあ一体それはどういうことかって、皆さん、それはこの父なる神様の前で、私たちの代わりに私たちのことを弁護してくださる、そんなイエス・キリストも、私たちの救い主イエス・キリストも、私たちに救いと共に与えられた聖霊なる神様も、そして父なる神様も、そのご性質そのものが慰めだということです。私たちの心を慰めることができる、そんな性質を持ったお方が私たちの神なんだということを聖書は教えているわけです。聖書の教える三位一体の神、この方こそ私たちがこの世で経験することのできる憐れみ、慰め、そのすべての始まりだって、すべての源だということを聖書は教えているわけです。神こそがすべての慰めの源だって。だからこそパウロはこの慈愛なる神を、このすべての慰めである神を心から礼拝したわけです。心からこんな素晴らしい神が私と共にいてくださる、感謝ですと、そのように彼はまず褒めたたえたわけです。しかしパウロは神様が単に慰めの源だと、そのことだけを賛美したわけではありませんでした。続いて4節にこう記したわけです。4節の最初の部分ですけれども、最初の部分にこうパウロは記しました。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいまして。聖書が教える慰めに関してパウロが教えたことの2つ目、それは慰めの働きについてでした。パウロは2つ目に慰めの働きについて教えたわけです。これは言い換えれば、慰めの源である神様は実際にその慰めを私たちに示すことができるということです。ただ単に神様というのは慰めの源でいるだけではないって、実際にご自分のために慰めを与えることができるんだって。そしてパウロは実際に苦しみの中にあってこの神様の慰めを経験することができたわけです。ただここで皆さん、私たちが気をつけなければいけないのは、慰めの源である神様が示してくださるこの神の慰めというものは、この世が考える慰めとは少し異なるものだということです。神様が教える、聖書の教える神様の慰めというものと、私たちがよく考えるこの世の慰めというものは違うと、少し皆さん考えてみてください。今これまで何回も何回も慰めという言葉を私は使っていますけれども、この慰めという言葉を聞くと皆さんは一体どのようなものを思い浮かべるでしょうか。国語辞典を見てみると、慰めに関してこのような定義がなされています。何かをして一時の悲しみや苦しみを紛らわせる、悲しんだり苦しんでいる人に優しい言葉をかけたりして心を和やかにさせ静まらせるって。 おそらく私たちがこの慰めという言葉を聞くとき、私たちは自分や相手の感情、自分や相手の気持ちというものを何かを持って安らげてあげる、また満足させてあげるとか、痛みや不安から解放されるとか、そういったイメージを慰めという言葉に持っていないでしょうか。またもしこれまで慰めについて考えたことがないと皆さんが思われるのであれば、少し自分の行動を振り返ってみてください。私たちが自分の心が苦しいなって、私たちが苦難や困難を経験するとき、自分の心に苦しみや不安、そのようなものを除いてくれる何かを私たちは求めていたりしないでしょうか。ある人にとってはそれは音楽かもしれませんし、ある人にとってはそれは旅行かもしれません。ある人にとっては美味しい食事かもしれませんし、マッサージ、ゲーム、携帯、テレビ、映画、人それぞれ私たちが心が苦しいなと思ったとき、慰めを求めるものとしてイメージとして思い浮かぶのはそのようなものかもしれません。私たちはどこかで自分の心を取り巻いているその感情、その気持ちをほっとさせるもの、ほっとさせてくれること、そういったものを慰めだと考えていたりするわけです。心をほっとさせることが慰めなんじゃないかって、パウロがここで触れた神様の慰め、神様が私たちにパウロに与えた慰め、それはこのほっとさせるというものではなかったわけです。確かにさっき挙げたそのような様々な私たちが考えつくような慰めを与えそうなもの、それは確かに私たちを一時的には和らがせ、一時的には私たちに平安をもたらすかもしれません。そのことを私たちはよく知っているわけですけれども、同時に知っているのは、このものやこのことや何かすることや、そういったものっていうものは、そういった慰めっていうのは一時的で、私たちに揺るがない平安、揺るがない安らぎ、そういったものを与えることはできないということも皆さんはよくご存知です。この世は心を安らがせることを慰めと考えるわけです。では一体パウロが経験していたこの神の慰めとは一体どのようなものだったのでしょうか。ここで使われている慰めという言葉ですけれども、この慰めという言葉は何々に連れ添って励ますであったり、勇敢な、力強いといったような言葉の意味が含まれています。勇敢なとか力強いという言葉がこの慰めという言葉に含まれているわけです。ですからつまりこういうことです。パウロの経験していたその神様の慰めっていうのは、この世が考える私たちの人生、そういったものから苦しみを単に取り除くものではないということです。神様の慰めっていうのは、たとえ困難の中にあったとしても、それを耐え忍ぶことができるように、神が与えてくださる偉大な力と励ましだということです。もう一度言いますけど、神様の慰め、それはたとえ困難の中にあったとしても、それを耐え忍ぶことができるようにと、神が与えてくださる偉大な力と励ましなのです。心を安らがせるものではなく、心に力を与え、その力によって忍耐を持ってその困難を耐え忍ぶことができるようにとするのが神様の慰めだということです。ある仲介者はこのように神様の慰めを表現しています。神の慰めは弱った者の足を強め、しぼんだ心を奮い立たせる、 その結果、その人は決して折れることのない意志と燃えることのない確信を持って人生の困難に立ち向かうことができるって。私たちは慰めを得ることによって困難から逃げ出すわけではないわけです。神様の慰めというのは、ただそんな苦しみの中にあっても、その場にあって神にあって力強く歩んでいくことができるって、そんな慰めを神は与えることができるんだと。これまで見てきたように、パウロは多くの苦しみや試練というものを経験していました。彼は肉体的に痛み、精神的にもさまざまな苦しみや周りからの圧力を受けていたことも明らかです。しかしそんな彼は苦しみの中にあっても次のように言うことができたわけです。同じ第二コリントの12章の9節から10節ですけれども、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですって。パウロは自分が使徒としてキリストに忠実に歩もうとするとき、その時に迫害を受けるということはよく知ってました。彼はこうも第二テモテの3章の12節の中で記したわけです。第二テモテの3章の12節ですけれども、確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますって。またイエス様も同じことを言われていたわけです。ヨハネの15章の20節ですけれども、しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますって。パウロは確かにイエス様が約束されていた通りに、キリストの名のゆえに、福音のために迫害を受け、苦しみの中にいました。肉体的には痛み、疲れによって、体は弱りきっていたことでしょう。しかし、そんな苦しみの中にあって、そんな絶望的に見えるそのような中にあって、パウロは本当の慰めを与えることのできる、その神から目をそらすことを一切しなかったわけです。だから皆さん、パウロの書簡を読んでて不思議に思うことはないでしょうか。これほどたくさんの苦しみに遭っていたパウロ、確かにこんなにいろんなものを、いろんなことを、いろんな苦痛を味わっていたにもかかわらず、パウロは一切どうしてこんな苦しみを味わわなければいけないのですかと、そのように神様に対して疑問や不平を言うことも一切なかったですし、また苦しみから私は逃げ出したいんだと、そのようなことを口にすることも一切なかったわけです。また彼はキリストの使徒として味わったその苦痛や苦難を別の人に嘆いてみたり、また自分を迫害するそのようなものに対してけなしてみたり怒ってみたり、そんなことをすることもなかったわけです。彼はどんな困難の中にあっても神の慰めを持って力強く歩むことができました。それは彼が、神こそが私の慰めの源であるということを、この神様の憐れみは決して変わることのないそのようなものであることを、そして神様の慰め、神様の困難の中に働かれるそのような偉大な力は、たとえどんな状況に置かれていたとしても自分を励まし奮い立たせる、そんな力があることをパウロはよく 知っていたわけです。苦しいって、でも神様の力は確かに その中にあっても私を前に進ませるって。では問題は私たちはどうかということです。私たちがイエス・キリストにあって忠実に歩んでいこうとするならば、この世にあって私たちが福音に忠実に歩もうとするならば、必ず私たちは戦いや難しさを経験します。それはイエス・キリストが言われた通りです。そんな時にあって問題は、私たちがどのようにその困難や難しさに対して振る舞っているかということです。私たちはこの慰めの源である神様、この神に私たちはいつも目を向けて、いつもこのお方に自分のすべてを委ねて歩んでいるでしょうか。それとも何か自分の中にその状況をコントロールする力があるかのように、自分の知恵や力に頼って歩んでいるでしょうか。インターネットを見ればたくさんの言葉書いてますけれども、いや困難があったとしてもポジティブに考えれば大丈夫だって、自分がポジティブに考えるその意思によって困難を乗り切ることができるって、そうこの世は教えるわけです。私たちはそのように生きているでしょうか。私たちは自分の意思に頼って問題を乗り切ろうとしていないでしょうか。ある時は私たちはある程度の問題は自分の力であって、自分の手に負えない問題だけは神様のところに持っていこうって、そのように自分が苦しみや困難のその違いを自分が決めて歩んでいないでしょうか。神様にこれは委ねる、神様にこれは委ねない、そのような歩みを私たちはしていないでしょうか。ポール・トリップ先生は次のように言ってます。覚えていなさい、あなたの弱さがあなたのうちに働く神を妨げるのではありません。自分は強いのだという思い違いがそうさせるのです。主の力は私たちの弱さのうちに完全にされるのです。だからあなたの弱さを進んで認め、主の強さに目を向けなさいって。私たちが苦しみの中にあるとき、私たちのうちに働こうとしているその神様の慰めの力を、私たちは自分ができるというそのプライドでもって妨げてはいないでしょうか。一体どこに私たちは苦しみの中にあるときに慰めを求めるでしょうか。私たちはこの世の教えるその慰めを求めていないでしょうか。時にある人はこう思うかもしれません。自分がクリスチャンだから苦しみ、だから難しさを感じるんだって。だからキリストを捨ててしまいさえすれば、そのような困難を、そのようなものから解放されるんではないかって。私たちが覚えなければいけないこと、それはこのキリストのうちにのみ、私たちの本当の慰めがあるということです。この世が私たちに教える慰めって、そんなものは一切私たちの心を本当に満足させることはないわけです。キリストを捨てて歩むって、キリストに全てを委ねて歩まない、そのことは私たちがこの世で唯一経験できることのできる神の慰めを自ら捨てて歩んでいるということです。私たちの本当の慰めはこの神のところにあるって、神が私たちをどんな時にあっても慰め、どんな時にあっても力強めて歩むことを可能にしてくださるって。確かに神様の慰め、それはいつもあなたが抱えている問題をすぐに取り去ってくださるようなものではありません。 私たちは苦しんだり悲しんだりするわけです。しかし神様の慰めは、私たちがその困難にあるときに、その困難を乗り切るその力を私たちに与えてくださるって、神の憐れみは決して変わらないって、その変わらない憐れみを持って私たちを強め励まし、困難の中にあっても主に忠実に歩むことを可能にしてくださるって、私たちが決して忘れてはいけないのは、私たちは私たちの力によって救われたわけではないということです。ここにいる誰一人として神の前に自分の力でもって救いを達成できた者はいなかったということです。すべての人が滅びに向かっていたって、でも私たちには何もできなかったって、私たちに救いを与えてくれたのは、私たちが何かをしたからではありませんでした。こんな弱い愚かな私たちを憐れんだ神様が、恵みによってイエス・キリストによって私たちに救いを与えてくださったわけです。私たちには何にもできなかったって、だから神が恵みによってあなたを救い出したって。私たちがクリスチャン生活を歩み始めた今も変わることはありません。私たちのうちには何もないわけです。私たちの力や私たちの意志が困難の中にあって私たちを支えるわけではないわけです。この世界を作った、この世界を作る以前から創造おられたその神の、その変わらない憐れみが私たちを困難の中にあっても慰めてくださるって、私たちのうちの私たちの中に何か私たちが誇れるものはありません。私たちが誇ることができるのは、パウロも言ったようにキリストだけです。私たちが神の力に ただそれだけに頼って歩むのであれば、神が私たちに、私たちの想像をはるかに絶するような、そのような慰めの力を持って私たちの日々の歩みを助けてくださるって、この神の与える慰め、これは私たちのうちにもともと備わっていたものでも、私たちのうちから出てくるものでもありません。この世界の主権者であるその神様ご自身が私たちに恵みとして与えてくださるわけです。私たちの特権、私たちができること、それはこの神様に信頼し、そしてこのお方が私たちに約束してくださったその約束を覚え続けることです。第一コリントの10章の13節の中には、第一コリントの10章の13節の中には、あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。私たちが神様のその慰めの力にのみ、私たちの心をすべて明け渡し、決して変わることのないその神様の憐れみだけに頼って日々を歩んでいくのであれば、私たちもパウロと同じように神様の慰めを日々味わいながら生きていくことができるって、そんな約束が私たちには与えられているわけです。そして最後に、慰めに関して3つ目にパウロが教えたこと、それは慰めの目的についてです。慰めの目的についてこう4節の後半に記していました。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですって。何か自分の持っているペンか何かでこのこうしてという言葉にチェックを入れておいてください。このこうしてという言葉ですけれども、これはこれまで述べてきた内容を受けて、その目的を続いて記すためにここで使われているわけです。要するに、神様が慰めの源であるということ、神様がご自身の慰めを苦しみの中にいるパウロに与えたということ、これらはすべて最終的な目的である、 そのこうしての後に続くことにつながるんだということです。そしてその慰めの目的というのは、今日のタイトルにもあるように、互いに慰め合うことだったわけです。慰めの目的というのは、互いに慰め合うことだったわけです。パウロはここでシンプルにこう言ったわけです。もし私たちが偉大な神様のその偉大な素晴らしい慰めの源を知っていて、もし私たちがそんな素晴らしい慰めの日々経験しているのであれば、それを知らないあなたの兄弟姉妹にその同じ慰めを持って慰め合いなさいって、その神様があなたに与えたその慰めでもって兄弟姉妹を慰めなさいって。私たちが神様から慰めを受けたのは、それは自分だけが困難の中にあって忠実に歩むためではありませんでした。自分だけのためではなかったわけです。代わりに私たちの周りにいる兄弟姉妹に神様から受けたその同じ慰めでもって、まるでリレーのバトンを次の人に渡すかのように、次から次へとその神の慰めを広げて受け渡していくことが求められていたわけです。私たちがキリストを愛してこの主に忠実にあって生きていこうとするならば、その歩みを共にすることのできるそんな兄弟姉妹は私たちにとって必要不可欠です。私たちには神の家族が、そしてその家族がキリストの体として働く、そんな教会が私たちには必要なわけです。国籍も年齢も文化もそんなものは一切関係のない、ただキリストの素晴らしい救いの技にあって一つとされたその者たちが、神にあって互いに交わりを持つことができる、そんな特権を私たちは今持っているわけです。でもだからこそ、罪人が互いに集うそんな教会だからこそ、私たちはいつも互いにいたわり合い、励まし合い、そして慰め合うことが大切になるわけです。パウロもこう言ってます。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。このことが第一コリントの12章の26節から27節に記されていたわけです。いつもどんな時でも私たちは互いに慰め合って生きていきなさいって。もちろん私たちはそのことをよく望むわけです。しかし現実、私たちが苦しみを経験するとき、こんなことを思ったことはないでしょうか。ああ悲しい、ああ苦しいって。神様も、そして私の周りの人も自分から遠く離れてしまったって。苦しみや困難、そういったものは私たちを孤独な気持ちにさせたり、全てのものに見捨てられた、そのような感覚を私たちのうちに生み出したりするわけです。そしてそのことによって見えるものは自分の本当に 今の苦しみだけって、周りのものは一切見えないって、そのようなことに私たちは陥ってしまうことを経験したりするわけです。また私たちが苦しみに遭遇するとき、時にあこれは私の問題だからって、あなたは別に関わらなくていいよって、こんなも私の問題だから私が解決しますからって、そう言って自分から周りの人、自分から身を周りから引いてしまったり、自分の殻に閉じこもってしまったりしたことはないでしょうか。聖書がこれまで教えてきたこと、それは私たちは苦しみの中にあって神様の慰めを経験することができるということでした。そして私たちが覚え続けなければいけないのは、その同じ慰めを持って私たちはどんな状況に置かれていたとしても互いに慰め合うことができるし、それを行うことが神様の望まれていることだということです。 パウロは自分が苦しんでいたがゆえに同じく苦しんでいる人を慰めることができました。彼は自分が同じ経験をしていたがゆえに心が苦しんでいるもの、途方に暮れているもの、いろいろな不安を感じているもの、そのようなもの、そのような兄弟を助けることができたわけです。もちろんここでパウロは他の人の苦しみを理解するためにあなた方もっと苦しまなければいけないとか、私たちもパウロと同じようなそのような困難や苦難を経験しなければいけないとか、そういうことを言ってるわけではありません。ここで言ってるのは、私たちの通るどんな小さな問題も、どんな困難も、どんな苦しみも、私たちが主に信頼して、私たちが慰めを味わうのであれば、その慰めでもって他の同じ経験をしている兄弟を慰めることができるということです。私たちが苦しみを経験するとき、実はそれはお互いに慰め合うことを実践する機会だということです。そして私たちももうこの大切さをよく知っています。皆さんがすごい苦しみを経験するとき、どんな人にまず私たちは相談するでしょうか。おそらく皆さんは以前自分と同じことを経験したもの、自分と同じ境遇にあったもののところに行って、私はこんなことで苦しんでいますって、私はこんな苦しみを持ってますって、そういうふうに言って相談を受けたりしないでしょうか。同じ苦しみを経験した人、その人は同じ苦しみを経験している人に最も慰めを与えることができるわけです。そして私たちがそのような苦しみの中にいる兄弟たちを慰め合うときに、苦しみの中にあって神様が実際に働かれたということを私たちがシェアし合うときに、私たちはその苦しみを乗り切ったその自分を誇るのではなく、ああこんなに弱い、ああこんなに愚かな私たち、自分さえも憐れみ豊かな力ある神様が私をその困難から救い出してくださったって、ああなんて素晴らしい神様なんだろうって、そのようにしてお互いに兄弟姉妹の間の中で神様を褒めたたえることができるわけです。パウロがしたように、苦しみの中にある、その中にあって慰めの源である神を同じように私たちも褒めたたえることができるって。パウロは実際にそのように生きました。本当の慰めの源が神様であることから目を一切離そうとせず、苦しみの中にあった時にはこの神様から受けた慰めを慰めに信頼して、どんな時も喜び、どんな時も平安を持って、どんな時も感謝を持ってパウロは歩み続けたわけです。そして彼はそこで終わるのではなく、その同じ慰め、その同じ神様の偉大な力を愛する兄弟姉妹と共に分かち合い、慰め合って歩んで生きていたわけです。パウロはキリストが命じられた通りに最後の最後まで周りに模範を示し続けました。問題は私たち一人一人の歩みがどのようなものかということです。自分自身に少し問いかけてみてください。あなたの苦しみに対する態度、それは周りの人が模範にしたいと思うものでしょうか。あなたの中に働かれているその神様の偉大な力、慰めの力は周りの人に明らかになっているでしょうか。そのような偉大な力を私たちは他の人に分かち合いたいと、そのような思いを持って歩んでいるでしょうか。もちろん全ての人に自分の持っている悩みを全部打ち上げるとか、そういう話をしているのではありません。そのような必要はありません。しかし今このようにして歩んでいる中にあって、あなたには自分のどんな困難も、自分のどんな苦しみも分かち合うことのできる兄弟姉妹はいるでしょうか。 私たちには苦楽を共にする、私たちには神のその素晴らしさをいつでも共有することのできる、そんな兄弟姉妹が必要なわけです。ですからもしおられないというのであれば、神様がせっかく私たちに苦難、試練を通して、苦しみを通して神の素晴らしさを明らかにする、神の素晴らしさを明かし、分かち合うことで神をもっともっと褒めたたえる、そのような機会を逃してしまっているということです。もちろん言いますけれど、私たちの悩みには必ず苦しみと喜びを共にする兄弟姉妹が必要なわけです。あなたにはそのような人がいるでしょうか。もしおられないのであれば、その人が与えられることをまず神様に祈ってみることが大切です。私たちが経験することのできるその神様の慰めを持って、私たちは互いに慰め合うって。さて今回この今朝私たちは聖書の教える慰めについてパウロから学んできました。慰めの源は神様ご自身であるって。そしてそんな神様はこの世界を作られたその最初から、全ての最初から今の今に至るまで、そしてこの先も決して変わることのないその憐れみでもってご自分の民を憐れんでくださるって。確かに神様の慰め、そのようなものは自分の問題をいつもすぐに取り除いてくれるものではないけれども、いつもどんな時も私たちが苦しみの中で忍耐を持って主に忠実に歩んでいく、その力を神は私たちに与えてくださるって。そしてそんな素晴らしい慰めを、そんな素晴らしい神の慰めの力を知った私たちが互いに慰め合うのであれば、そのことを通して神様の栄光が表されるって。そんな歩みをパウロがしていたように、今日の私たちもそのように歩むことができるわけです。もしこの中でまだ神様のこの本当の慰めを知らないという方がいるのであれば、ぜひ今日この本当の慰めを知って帰ってください。そしてこの救い主、また主イエス・キリストに今日全てを捧げて生きていこうとしている皆さん、最後にパウロが第二コリントを書いた約5年後ピリピの教会に宛てて書いたその手紙の中で言っている言葉に耳を傾けてください。ピリピの4章の11節から13節の中にパウロはこのように記したわけです。乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。パウロ、どんな苦しみの中にあっても支え励ますことのできた、そんな慰めの力が、そんな神の偉大な力が今日私たちにも与えられているということです。そんな神が今日私たちと共にいてくださるって。確かに私たちはそれぞれ様々な苦しみや困難をこれからも経験することでしょう。私たち心の中で不安を覚えたり苦しみを抱いたり、そんなことを私たちはしてしまうわけです。私たちが覚えなければいけないのは、私たちのうちにはその苦しみを耐え抜く力は一切ないということです。しかし私たちのことを、私たちの涙も、私たちの苦しみも、私たちの痛みも、私たちの全てを知っておられる、そんな神が今日あなたと共に歩み、そして苦しみの中にあったとしても私たちが倒れることのないように、神の慰めを与えてくださるって。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですって。ですからどうかこの神様だけを見つめて、 この本当の慰めだけに心を止めて、この主に頼って、褒めたたえながら、共に慰め合いながら生きていきましょう。ぜひそのように今日から歩んでくださることを願っています。最後に一言祈ります。天におられる父なる神様、あなたのことを心から愛しています。このようにしてあなたが私たちに御言葉を通してあなたのことを教えてくださいました。あなたは慰めの源だって、あなたの憐れみは決していつも変わることがないって、そしてそんな神様が今日私たちと共に歩んでくださるって、そんな素晴らしい特権を、そんな素晴らしい恵みを私たちに与えてくださっていることに心から感謝いたします。どうか私たちいろんなことを経験しますけれども、この神に目を向けて、この神を褒めたたえながら歩んでいくことができますように。どうか一人一人、私たちの心は弱いものですから、どうかあなたがその慰めの力を持って支え導いてくださいますように。この御言葉を心から感謝して、あなたの栄光だけが表されることを期待して、主イエスキリストの御名によってお願いします。アーメン。